Hello! S&N 無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてない人たちが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。なんか2回ぐらい噛んだな。
なんか全体的に、ってなってるよ。
やります
いい。
OK。
わかるわかる。
そういうと思ってた。
なんて言ってるかわかんなかったら、1個目のラジオの音を聞いていただけで、真面目にやってるでしょ。だんだん多分、速度が上がってると思うんだよね。
あ、そう、
うん、
慣れてきてんのかな。
そうそうそう。あ、やっつけ仕事なんじゃないですか。
いや、結構ね、この最初のやつはね、
うん、
気を引き締めて伝えてるはずなんだ、これ。最初だから、ね、回の始まりだからさ、
うん、
いつも通りのトーンで噛まないように、クリアに言おうと、
うん、
いつもちゃんと気を使ってるんだけど、うん、でも今日はなんかね、なんか滑っていっちゃってるね、言葉が。下の上でこう言葉が滑っていっちゃってる。
もう一回言ったね。
うん。
ゴールデンウィーク始まったからね。
今いい表現したなって思った。
しょうがないもん。うん。
そうだね。ゴールデンウィーク。10連休だね。10だっけ？
私たちは10。
うん。
もう、最初から休むと決めてましたみたいな感じなのね。
うん。
まあ、旅行行ったりとかはしないんだけどね。
まあ、そうだね。
混んでるのも嫌だし、
うん。
元からしないよね。ゴールデンウィークとかさ。
しないしないで、もう愛で避ける。
いかに人混みに行かずに遊び尽くすかみたいな感じだよね。
そうそうそう。もう可能な限り。
うん。まあそんな感じで。じゃあまあ、いつも通り一発目だからちょっとハロプロに関係するニュースにするか。
はい。
まあ、ハロプロに関係ないんだけど。
うん、まあそうだね。これは。
まあ何があったかって、モーニング娘。のチケットの転売をしていた女を逮捕したよっていう、よくやったっていう話なんだけど。これどうなってんだろうって思ったんだけどさ、27歳で職業不詳の女なんだけどさ、
うん、
2016年の10月以降195枚を転売して約430万売り上げたと見られる、
うん、
そんなに売れるみたいな。
6年間でしょ、
うん、
年間で33枚、
うん、
一月ペースで3枚。
うん。なんかアカウントいくつか持ってたのかな。でもそれだとさ、ファンクラブ会費とかもかかるじゃん。
うん。
でも430万売れてれば、全然そんな会費なんてビビたるもんだろうけど。
年間1万ぐらい？
いくらだっけな。
でもね、6年だからね。例えば年間1万で5アカウント持ってたとしてもさ、
うん、
5万かける6で30万、400万のプラス。
そう割り切って、この人一人でやってないだろうなって感じがしちゃうけど。しゃみでそう。
あ、やべえ。ヘクション。出ました。
はぁ、あ。くしゃみ出た。一般会員は
緩い。はい。
あ、もう意外と安かった。
はい。
年会費じゃない。入会金が最初だけかかって、それが1000円。
1000円。
で、1年間の会費が5100円。
おお。
っていうのが一般会員。
うんうんうん。
で、さらにこう、スペシャル会員っていうのがあって、
はい。
30歳以上で、あ、じゃあ今週違うわ。30歳以上安定継続収入があると、年会費が6300円にな
る。微妙だね。ちょっとだけ上がるんだし、月100円上がるんだね。
うん。
はい。
で、多分、当選率が上がるとかなのかな？ポイントが上がるんだ。なんかね、エグゼクティブ会員みたいなのがあって、なんかポイント貯まると、指名して押しとチェキ取れる。そのコンサート会場とかで、そのタイミングも自分で多分決められると思うんだけど、たまったのでお願いしますみたいな感じで申請出すと、お一つショット取れるみたいな。
やろうかしら。
ユハネと。
ユハネと。
いいよね。
いや、でも今だわ。できれば今だったら、神子と。
ああ、そっか。
はい。
元は神子だもんね。
はい。
そんなのも、あれは、ちなみに、それが、その30歳以上はゴールドカードなんだけど、それ、18歳から30歳まで、29歳までの人は、もう入れて、同じ値段で。
うんうん、
それは、あの、それは別に普通のカード。
なるほど、ゴールドにはならない。
ハロープロジェクトカードって多分、クレジットカードがあるのよ。
え、マジ？
それがもらえて、
うん。え、ちょっと欲しい、それが、むしろ。コレクターとしてそういうのは欲しいね。
逆に。
へ
ぇー。それで、なんかポイント貯めて、みたいな感じなんだと思うんだよね。
で、
でなんか、
なんか課金しまくるとプラスとかなんのかな？
わかんないけど、確か鈴木愛理もこのカード使ってて、私ポイント貯まってんだけど、誰とチェキ取ろうかなって言ってたみたいな話があったような気がする。
うん。ハロプロゴールドカードあるよ。
ある？
あるある。まあ、軽くこんな感じですね。はい。
はいはいはいはい。かっこいいね。
かっこいい。
めちゃくちゃゴールドだ。
そう、めっちゃゴールドで、ハロープロジェクトって書いてある。あら、そうですか。
まあそんな感じでおもろいね。
おもろい。へえ。まあじゃあこれは使ってなかっただろうけれども、普通になんだ、一般会員として FC 選考をたくさんこう申し込んで、
うん、
転売すると。そんな転売できるようなもんだったっけ、
う
ん、ハロプロ
の。いや、そこもそうなのよ、
ね、
だからモーニング娘。はでもやっぱ別格で、やっぱり人気なんだよね、ダントツで、グループとして。だからモーニング娘。のコンサートは確かに売れるのかもなとも思った。だその、例えばアンジュルムとかも人気だけど、東京の公演は売れると思うけど、それ以外の、あと東京というか、まあ、アクセスのいいところはチケット持ってたらさばけると思うけど、他の地域だったらね、当日券あったりするしね。とか思うと。で、今はファーの、ファーだって。コロナ禍で席数を、ハロープロジェクトのコンサートは全部席数2分の1にしてて、
うんうん、
ちょっとずつ戻そうとしてるっぽい動きはあるけど、
うん、
で、倍率が跳ね上がってるから、今はまあ、取れたのであれば、売れるだろうなって感じだけど。
うんうん、
あ、そう、今思い出した。さっきツイッターでなんか話題になってて、忘れてた。今やってるコンサートね、ハロプロの、
うん、
どっかのグループのコンサートのチケット、
う
ん、3列目とか、なんかもう何列目の3、例えば31から35の間のチケット、男性名義、ファンクラブ名義で持ってます。っていうのが、こうチケット販売サイトみたいな。で、15万で売られてて、そこまで言ったら特定されるよねみたいな、これ運営に送った方がいいよねみたいな話になってて、多分何人か送ってると思うから、その人はもしそこで特定されたらアカウントが止められるのか、なんかペナルティが食らわされるのか分かんないけど。
でもこれも今さ、
うん、
その捕まった人、
うん、
捕まった人は1枚高額の場合だと14万円で転売って書いてあってさ、
うん、買う人がいるんだ
ね。すごいね、14万。
卒業コンサートとかもね。
あ、卒業って書いてある
ね。やっぱそうだね、うん、なんかさ、すごい不思議じゃない？当たんないじゃん。だってビヨンズ行きたかったわけよ。私は本当だったら今日ビヨンズの武道館の感想を述べているはずだったんだけど、チケットがなぜか来なかったかって元にね、来ないことになっちゃってるけど、なんでさ転売する人のところに当たるんだろうってみんなが思ってるよね。
それは倍率が一倍じゃないからだよ。
いや、やっぱそうなのかな。
だって儲けを出すみたいにやってるんだからさ、
うんうんうん、
そりゃ、
まあ、そうね、仕入れはね、
うん、
仕入れルートはいっぱいあった方がいいよね、
はい、そこで一般人と同じことやってもね、
うん、
儲からないから。
いや、
俺の友達にパチプロがいるけどさ、
うん、
まあ、学生の時か、学生の時からパチプロやってて、やっぱり全然一人じゃやらないんだよね。もう学生なんだけど、
人雇って
学生たちを雇って、うん、朝何時にどこどこ集合、うん、10人とか、
うん、
でみんなにこう時給制で回してもらって、
うん、
で朝から1時間だったか2時間だか回させて、回して、何回転かして、
うん、
当たりが出そうな場合が来るんだよね、
うんうん、
そしたら自分に変わるっていうルール、
うんうん、
で変わってガンガン稼ぐっていう、
なるほどね、
のをずっとやってて、
うん、
ちまった結構有名だったらしい
なるほどね。
そうだからね、あのパシブルですとか言ってさ、一人で何ここの狼みたいなものをさ気取ってこうポチポチポチポチやるよりも、うん、そうやってやった方が絶対確率高いじゃん、
うん、
っていう話だと思うよ。
うーん、
商売やるなら出費や、出費や覚悟で。
そうだね、
うん、コストは覚悟で、そのコストを上回るリターンを得ればいいっていう。
でもそう考えると6年間で450ってさ、
うん、
いまいちだね、儲けとしては。
いまいちじゃない？だからこの人は別に、うん、なんだこれで生活をしようと思ってなくって。
でも職業不詳だよ。
別にバイトでもしればいいね、自由に。
え、でもアルバイトしてたらフリーターって出ると思うんだよね。まだ言ってないみたいな
こと
な
の、うん、不詳だからね。
でも釈放されてんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。同日釈放されてんの、なんで？
分からない、その辺のなんか仕組みよく分からないなって思うんだけど。これ実は別の側面でちょっと炎上じゃないんだけど、ちょっとなんかざわざわしてたのは、
うん、
このニュースを見てね、
うん、
あ、モームスってまだやってたのっていう感想を多分ツイッターかなで、うん、上げてる人がやっぱ結構いたみたいで、
うん、
足は見かけてないんだけど、
うん、
それに対してやっぱちょっと過激派な方たちが、いやみたいな、やってるだろみたいな、当たり前だろみたいな感じで、ちょっとなんかこう喧嘩みたいなの消しかけちゃってたりとかするとこも見受けられてたみたいで、
うんうん、
そういうのやめようよみたいなのを言うオタクもいてみたいな感じで、ちょっとそっち方面で一悶着あったみたいなんだけど、
うんうん、
まあそうだよねって思うよね。しょうがないよ、知らなかったらさ、テレビで取り上げられてるわけでもないし、
うん、
知らなかったらそう思うよねっていうふうに思っちゃうけどね。
うん、俺もそう思った。
私だってなんか自分が追っかけてないさ、バンドグループとかさ、まあそうだね、あ、解散したと思ってたみたいな結構あるもんね。
あるある、全然ある。
言ってたんだみたいな。
うん、
そう、だからそれはしょうがないでしょうよみたいな、
うん、
それはもう拡散力のない事務所というか、
うん、
先方というかとかね、
うん、
反省すべきであって、そんな知らなかった人に攻撃したところでね、
うん、攻撃するんじゃなくて、やってるんですよ、もっと見てくださいよって。
あ、そういうやってる人もやっぱいるみたいだけどね。
そうだったらいいよね。
うん。
うん、よくぞ、そうそう、よくぞこの全然別ルートから気づいてくれました、うん、みたいなさ。
しかも今ちょうどさ、アイビッシュもう一回歌ってるからさ。
おー、昔の。
あの、真夜中にハローの主題歌をモーニング娘。トゥートゥーが、
うん、
あ、トゥートゥーだよね。トゥーワン、トゥートゥーだよね、ドラマ。今年だっけ。
主題歌だったの、アイビッシュは。
そう、
クラウチングスタートはオープニングで、
そうそうそうそうそうそう、そうなの。で MV も出してるから、それを布教に使ったらどうかなって思うよ、私は、うんうん、
それがいい。なんかそういう、こう建設的な話にしよう
そう、基本的にはでもやっぱハロープロジェクトをガチで推していくっていうのはとても、あの、経済力が必要だから、この話なんかこの間もした気がするなだから、あの、結構落ち着いた人が多いんだよね、
はい、
もうある程度社会的な地位というか、
社会的な地位
もあったりとか。だってお金持ちだもんね、みんな。うん十万とか。 また今、新曲ラッシュだから。
進撃の巨人？
違う。新曲ラッシュだから、また皆さんの、そういう方たちのお家にはね、大きめの段ボールで CD が、CD は普通のサイズだよ。大きめの段ボールでね、届いてる頃だと思うんですけれども。はい。なので。
まあ、そういう方たちが課金してくれてるおかげで、
そう
俺とかサチさんが、ぬくぬくとこう、ハロープを見て楽しむことができていると。
そう。で、一見場行きたくなっても取れないんだ、チケット。ね。
はい、
この間私たちはアンジュルムを応募しようと思って先着で頑張ったんだけど、チケットあったのかなみたいな。
まあ、まずは FC 入ろうって話。
そうなんだけどね。なんか入るほど行かないしさ、入っても外れてんだよね。
うん。
結局のところ。そうなってくると、じゃあ遠征するのみたいな話になってきて、結局ファンクラブ会費の、じゃあファンクラブ会費が6000円ぐらいだったじゃん
年間
で。年間で。
うん。
でも結局、でも東京とかと、さあ、埼玉、神奈川あたり取れないよね、みたいな、なってきて。じゃあ、どこ広島行くとか。
でも名古屋にしよう。
北海道行くとか。いや、名古屋はまだ近いかなって思っちゃった、今。ってなってくるとさ、結局、じゃあ飛行機取る？ホテル取る？とか。
うん。
そこでせっかくだから観光してくとかなって。
なんかもういろんな楽しみをこう、ガッチャンコして、やるだね。
お金がかかる。っていうふうに思っちゃうから、なかなかファンクラブに入るっていうのは、だからフィロノスが最初で最後かわからんわ、最初だったけど。
あとはサチさんがそしたら社会的地位を得る。
そうだね。
うん。
でもどこでも行けますよ、つって。
はい。それはそれが一番現実化だと思うけど。
そうだね。
うん、
月に2、30万だったら全然使えますみたいなね、うん、そういう。
で、月に40時間だったら自由に使えますみたいな。
うん。
いつでもいいですよ。40時間なら10人使いますから。
40時間？
うん。
うん。
土日が週に2回やって、月に4回やるとしたら8でしょ？で、1日5、なんだ、遊ぶとかさ、飯を食うとか寝るとかいろいろあると思うけども、40時間はどこでもいいですよみたいな。平日行ったら、じゃあ土日は私別のことするんでみたいなさ。40時間をこう完全にハロプロに費やするとかさ、いう話できたらいいねって、そうなりましょうねっていう
話。まあ世の中金が大事ということで、
金と時間が大事。
そうだね、確かに金だけあってもライブ行く時間なかったら意味ないもんね。
はい、
確かに。いや、そうなんだよ、どの現場にもいる人っているんだよな、不思議だな、
うん、
って思いながら。まあ、でも、そう、ビヨンズの武道館はすごく良かったみたいなんでね。
いいですね。
映像の方は買わせていただこうかと思ってるんで、もう早く出してほしいな。もうゴールデンウィーク明けには予約開始してほしい。そして月末に届けてほしい。無理だね、そのスパンでは出さないんだろうな。編集とかいろいろあるしね。みたいな話でした。
はい。
今週のハロプロニュース、ハロプロ関係ない。続いて、何か話したいのありますか？
いや、特にはないよ。いつも通り、何かありましたって感じ。
そうだな。まあ、じゃあ、うん、一旦、給付金の話するか。
給付金。
うん。これ何が起こったんだかさ、わかんないんだけどさ。
うん。
何が原因なのか。
うん。
4630万を。
ああ、これね。はい。
うん。本当は10万ずつに、低所得世帯？
うん。
に、一世帯につき10万ずつかな？
うん。
を多分振り込もうと思ってたお金を、
うん、
全部同じとこに振り込んじゃったと。
4630万円ね、
うん。
うん。で、しかもそれを振り込まれた人は、いや、返しませんって言ってんだもんね。
罪は償うって言ってるでしょ。
ちょっと意味が分かんない
よね。よく分かんないよね、うん。使っちゃってるよね、絶対に。一応なんか別口座に移したとか言っ ってるんだよね、言ってるんだけど、罪は償って言ってるってことはもう使っちゃってるよねみたいな、
うん、
気がするんだけど、
もう使ってるでしょう、ね、使ってるというか全然返す気がないって話だよね、
うん、
はい、もうね送ってしまったやつが悪いと、
うん、
どこでかっていうと山口県阿武町っていうところ
ですね、うん、
はい、でここの町役場の人かな、
うん、
町役場の、
うん、
花田会町長が、
うん、
はい、まあ、会見を開いてるのか議会で言ってるのか、議会だね、議会で答弁してるんだけども、
うんうん
うん、やっちまったと
やっちまってんな、
そうやっちまったと、
うん、
でも議長も、うん、打つ手がないねと、
打つ手、
まあそうだよね、打つ手はないよね、返還義務があるとは言えない気が、罪ではないよね。
そうだね。だって どうなんだろう。
例えばだよ。
うん、
例えば幸さんの友達が、
うん、
幸さんの友達がにしよう、
うん、
友達がサシさんに、
うん、
あ、この前ご飯代払ってなかったから銀行振り込むねって言って、いくら、うん、1000円って言って1000万振り込んできたみたいな、
うん、
で、あ、そうなんだって言って1000万別に自分で使っちゃって、
うん、
ごめん1000万間違ったの、1万、あ、1000円だったの、お金返してって言われてもさ、
うん、
返すか返せないかは任意じゃん、盗んだわけでもないし、
うん、
あとはもしくは今友達に、うん、友達だったら想像しやすいかなと思ったけど、うん、全然知らない人がサイさんにポンと送ってきて、
うん、
なんだろうこれみたいな、まあでもあるしいいや使っちゃおうみたいな、
うんうんうん、
全然あると思うじゃん、
うん、
であるしいいや使っちゃおうと思って使ってさ、
うん、
それ間違いでした返してくださいって言われてもさ、
確かに、
ね、いやでも私の口座にあったやつだし、
うんうんうん、
普通に使いましたよみたいな、
うん、確かにね、
うん、
なのかなかなとか言って、
そう、
でもなんかいろいろ申請してるし、なんか降りたのかなみたいなね、うん、
それを返せと言われて返す義務はねえと思うんだよな、盗んだけでもないし明らかにそっちの落ち度だしみたいな、
まあそれはそうだね、
うん、まあ何って、でもこの、
うん、
罪は償うがマジで謎
そうだよね、
お前は何の罪を犯したんだみたいな
都合の一言が引っかかるよね、なんか、うん、そうか、
何を償いたいんでしょうね、
うん、
この人はね、はい、
法律に詳しい人なんて言ってんだろうね、
うん、
最近ちょっとね、船の事故とかで本当だったらこのニュースもマスコミが食いつきそうな話だなと思ってるんだけど、
うん、まあね、でも船の話と美咲ちゃんの話と、
うんうん、
ウクライナの話でもういっぱいいっぱいよ、
ね、尺がね
もうやること多いんだから、世の中ガタガタ言わせるニュースが多いんだよ、
はあ、どうすんだろうね、額がちょっとまあしょうがなかったかって済ませられないもんね、
うん、しかも多分だけどこの阿武町というところはさ、
うん、
そんなに多くないと思うんだよ人口も、
あ、そうそう、何千人とかじゃなかったかな、
人口もそうだし、
うん、
あの税収もそうだしさ、商業的な、うん、歳入がそんなに多くないと思うんだよね、
うん、
その中でまあ多分これコロナウイルス関連だから、うん、何割 100%なのかな、80% なのか 100% なのか分かんないけど、国から補助金が出てるからさ、
うんうんうん、
まあ、そこは全部を被るわけじゃないけど、いきなりポーンとさ4630万をさかける2使うとかさ、ちょっとできないよね、
うん、3372人だって2016年時点だけどね、
3300人、
うん、
なるほど、じゃあ1人1万円で
これはさ、徴収されちゃうの、
まあ、あの全額をね、あの、うん、もしこの町役場がさ、かぶろうと思ったら、
うん、
税金を一人1万円分ずつ使わせていただきますってことでしょ。
うん、
あなたの調子はしないと思うけどさ、
うん、
やろうと思ったらそういうことじゃん。
確かにね。
国が補助金を二重で払うとは思えないし。
いやー、これやばいね。なんでこんなことになっちゃったんだろうね。そもそもね、それは多分明かされてないと思うんだよね。
うん。もしかしたら送られた先が町役場の知人宅で、
うん、
次なるって言ってるかもしれない。さ、3300人しかいないんでしょ、
うん、
知り合いの可能性超高いじゃん。
そうだね。
そしたら巡り巡ってさ、町役場の人だってそんなことできるよね。
うん、できるね。
うん、
3000だから誰かももう知ってるよね。
知ってると思うよ、
このもう町の人たち。
うん、知ってると思うよ。
なんかやっぱ噂が届くの早いって言うじゃん。
うん、知ってるでしょ絶対。
なんとかさ。
でしかもだってこれ罪は償うって言ってるってことはさ、
うん、
人も分かってるわけじゃん、どこに振り込むのだって、
うん、町役場の人だって。あ、そうだね、そうだね。
いやもう秒速
で町役場のちょっとおしゃべりな方々がね、
う
ん、
そうそうそう、
なんとかさんってねって言って
言っちゃったらしいよみたいな。でも返せないって言ってたけど、そりゃそうよねみたいな。
いや返してあげてよ、本当に嬉しくなっちゃうけどね。
うん、
口座の残高跳ね上がるもんね。
うん、4600万。
いやそれはね、
リフォームだなみたいな。車買っちゃうとランボルギーニみたいな感じだよね。
だってなんだっけ、この間言ってたね、サラリーマンの平均貯蓄だっけ、なんだっけ、
あ、世帯貯蓄だっけ、え、日本の、
うん、
日本の1世帯あたりのだっけ、何歳以上のだっけ、覚えてないけど。
そう、覚えてないんだけど、
うん、
覚えてないけど何かの平均貯蓄額が1400万ぐらいだったんだよね。
そう
だから、もうみんな大体喜ぶよ、4000万入ったら。
あ、今ねポッと出てきたよ。
お、
ね、平均全世帯、
うん、
日本全ての世帯の、うんうん、1世帯平均貯蓄額は1143万。
低いね。
です。
世帯のでしょ、
世帯の。でも貯蓄額だからあれじゃないよ、
あ、資産じゃない
んだ。家とかさ、ね、車とか、
うんうん、
そういうこう大型のなんだ、本来であれば
土地とかね。
あ、そう、土地とか
現金でってことね。現金というかお金で持ってるのが、
そう、有価証券とかを含めた状態でとか、ね、
うーん、ほら、みんな喜ぶでしょうよ、その口座に4000万入ってきたらね。
そうだね。
でも4000万はさ、さすがに額が大きすぎて怖くて手つけられないな。
うん。
え、何ってなるよね。
なる。
あの、最近サバイバルゲームみたいなさ、流行ってんじゃん、なんていうの。
あ、ちょっと違ったわ。あくまでも貯蓄というのは、貯蓄は世帯の貯蓄額のみを把握していて、
うん、
ん？これ書き方が悪かった。
いいよ別に。
うん、すまん、入ってる。保険料とか有価証券とか現金とか全部含めてるって。全部含めて平均1140万です。はい、 from厚生労働省です。
うんうん、
みたいな、そんな感じですかね。って言って、ね、インターネットの一番上に出てくるところが平成19年にしか出てくるってどういうことなんだろうね。なんでそんな更新されないんだろうね。うん、ということで、うん、じゃあっていうので、今最新の2020年のやつを見てみたら、
うん、
2020年の平均は、平均で600万上がってますね。1791万円。
おお。
はい。まあ、1800万円ですね。
お金を使わなくなってるってことですね。
1800万円でお金を使わなくなってきているのか、平均給与所得が上がっているのか、 さすがにさっきのやつが平成19年だから20年くらい前でしょ。そりゃ20年前と今で物価が違うでしょっていう気はするので、そんなもんなんじゃないでしょうか。はい。なので、1個の1円の価値は下がってるかもしれないけどね。こんな感じ。頑張る気持ち。630万
今だから訴訟にするかみたいな悩んでるみたいな感じ。
口目があるのかどうか分かんないけど、
そこが気になるよね本当にね。できるんだったら早くやっちゃわないとお金なくなるからさ。
うん、
お金ってさ、だって持ってなかったら支払い義務ないんだもんね。
うん、そう、
そんなバカなって思うよね。
そう
ね。
まあそんなことがありましたよと。
はい、
いうことですね。
船の陰でね。
はい、
船もどうしようもねえか、早くどうにか保証した方がいいと思うけど、
うん、あれもどうしようもない話です
ね。辛すぎる。まあそんな感じで、あんまりニュースないのよ。じゃあ出産一時金の話するか。
はい、
これも大したことないんだけど。
はい、
出産一時金ってさ、私は知らなかったわけなんだけど、うん、妊娠するまで。
うん、
産む時だよね。
うん、
出産、本当に出産する時だけね。その一回の分娩にかかる費用を国が全国一律で42万出しますよっていうのが今ある出産一時金の金額なんだけど。
うん、
で、まあなんかちょっとずつ便利になってるらしくて、前は建て替えてたんだけど一回、
うんうんうん、
まあ、そんな現金持ってないよみたいな人もいるから、今は最初からも保険会社と病院でやり取りして、最初から42万もうそっちで出してもらって、足が出た分というか、
うん、
オーバーした分を自分で払うみたいなシステムになってるんだけど、
うん、
その分娩費用がやっぱ年々上がっているらしくて、
うん、
じゃあ今42万だけど、それ45万にしようよっていう議論を自民党が始めたと、
うんうん、
自民党のしかも有志の議員で、まだ全然遠い話だと思うんだけど、
うん、
で私は一瞬、まあ、自分の出産が近いからいいじゃんって思ったんだけど、3万くらい増えるかみたいな。でなんかいろんな意見を見てると、
うん、
あんまりこれは意味がないらしくて、
うん、
その分娩費用って病院が決めちゃっていいんだって。
ああ、そうなんだ。保険診療とか診療じゃないのか。
そう。保険適用外な。病気じゃないから。出産病気じゃないから、そもそも保険適用外だから高いんだけど。
はいはいはいはい。
まあ、そもそもそこも見直せよって話なんだけど、
うん、
みんなからすると。
うん、
だから、じゃあ45万円上げたところで、病院の分娩費用も上がるんだって一緒に。だから結局産んだ人が出す金額っていうのは変わらないから。
うんうん。
だったらもう、なんか逆に分娩費用っていうのも国が定めちゃったりとかして、
うん、
だここまでだったら出しますよ。全額負担しますみたいな。例えばじゃあ、私が今検討してる無痛分娩にしますよとか、なんだろう。まあ、なんかそのオプションでかかってくる分は自分で払いましょうねみたいな風にしてくれる方がよっぽどありがたいけどみたいな。
うんうん、あ、確かに制度が薄いじゃないね。今見てたんだけど、
うん、
出産費用の平均値、
うん、
一応日本全国全施設の平均値を見ていて、年々上がってるね。もう確実に上がってって、2012年、
うん、
今から10年前
うん、
の平均値は416,000円。
なるほど。
まあギリギリ耐えられてるよね、うん、ギリギリ、
うん、
でも翌年の2013年にはもう42万超えてるの。42万600円、
うん、
でダーッときて今、
うん、
3年前から2019年は46万円が平均値、
うん、なるほどね。
で全然足りてないんですわ、
うん、
でじゃあその全然足りてないんですわのところに対して、
うん、
この出産一時金っていうのは増えてるのかいと、
うん、
出産一時金もずっと増えてるんだよね。
うんうんうんうん、そう、
これも、でも、あれだね、平成21年、2009年か。
うん。
2009年だと38万円、
うん、
少ないね、
うん、
でそっから2009年に変わってる、2009年に41万、42万円になって、
うん、
そっから変わってないんだ、
うん、
今までは5年から10年に1回は変わってたんだね、ずっと、
ほうほうほう、
5、6万ずつ上がってる、結構上がってるよね、
うん、
だから今回もそこに帳尻合わせるんだったらもう、ね、平成21年2009年からは13年が経ってるからさ、うん、そろそろ変わってもいいんじゃないかという時期、うん、
じゃあ10万ぐらい上げてくれても
42万で46万に追いつかせる、でも46万平均値だから、
うん、
でもね切ってもいいんだもんね、確かかかった分、上限を超えたらかかった分だけにするんだったら、そうだね、10万ぐらい上げてさ、
お釣りがもらえるわけじゃないからね、
うん、そうそうそうそう、いいじゃんね、それで50万とかにポンとあげればいいじゃんね、
うん
じゃないとね、
うん、
せっかく子供産んでくれるのに産みたくなっちゃうじゃんね、
産めないっていうシンプルになってくるよね、
うん、なると思うよ、なんで出産するのにお金たくさん払わなきゃいけないのみたいな、
うん、
話になるよね、
そう
なると思いますよ、
なんかさ、例えばそのじゃあ文明費用全部出しますよってしたらさ、
うん、
あのいい病院に行っちゃうじゃん、みんな設備が整ってるっていう、だからそうじゃなくて文明費用っていうの定義をもっと カチッと決めて全国定額にしたりとかしてさ、それを、
うん、
でそのじゃあ施設費を別でさ取る、病院と患者との間で、患者って言わない、まあ患者かっていうシステムすればさ、まあ自分で高級なところを選んだからまあホテル代みたいな感じだよね、で払うとかにすれば公平なんじゃないかなっていう気はするけどね。
そうだね、
うん、
うん、
だから一律全部全額出しますよは多分結構厳しいと思うんだよね、いい病院に人が偏っちゃったりとかするから、
まあそこはどうせただなら企業努力だよ、
でも企業努力の結果分娩費用が上がり続けてるじゃん、
まあそういうことだね、
うん、
うちらもそれで高くなりそうだもんね、
なりそう、すでにだって結構払ってるし、なんか助成金もナンセンスだよねみたいな話も見かけてよ、
うん、
なんか妊娠届を出すとね助成金がもらえるわけ、
うん、
紙の、
うん、
全部手書きで全部書かなきゃいけないんだけど、
うん、なんか
あのなんだっけ、こういうのなんだっけ、どう
福祉派の紙ってこと、
そう、副社になってるんだけど、妊婦健診って出産までに14回あるの、大体。
うん。
だから14回分の助成券がもらえるの。あとは他、まあ多分オプションみたいな感じで、その都道府県っていうか地域によってもらえるもの違うと思うんだけど、それを、だから14回分手書きで書かなきゃいけないの。副社されるとはいえ。それをだから持ってって、でも結局それでも足りないから、助成される分では足りないからオーバーした何千円っていう金額を毎回払わなきゃいけないって、で別で検査が入るとそれ
はどんな全部合わせて持ち出して30万ぐらい、
検診と
全部
分娩と、
うん、あ、服とかそういうの置いといて、
うんうん、
うん、
病院にかかる、病院に払うお金ってことだよね。そう、どうなんだろう。でもそうかもね。そうかもしんないね。
無痛分娩入れて30万くらい。
無痛分娩で15とかでしょ。でもそもそも自然分娩でも42万じゃ足りてないから。
ダメダメな制度だな。
ね、自分でさ、その何万とか何十万する検査は自分で選んでるから、その分のお金はまあいいとして、そうね。でも血液検査とかもさ、女性ないから、高いじゃん、結構血液検査って。それを定期的にやるから、なかなか行きますよね。
さしさんに聞いてもわからんと思うんだけどさ、
うん、
その副写で書いた女性券、
うん、
さしさんは書くだけじゃん、
うん、
で、まあ、紙をもらいに行かなきゃいけないのは、まあ、最初だとして、紙をもらいに行って、書く。
うん。
先生が自分で書く。
うん。
その書いたやつが正しいかどうかとかさ、その最終的に先生に対してお金を還付するみたいな。還付するなの？
うん。本当は、
うん、
私は今ちょっとそう、住んでる地域と通ってる病院がこう、連携してないから、全部今自分が立て替えてる状態なんだけど、本当だったらその助成金持ってって渡したらお会計の時にもう引かれた状態の金額を払うって
感じ。なるほどなるほどなるほどね。でもそれさ、
うん、
紙で来てるからさ、多分向こう側の事務としてもさ、その紙をわざわざデジタルに置き換えてるよね、うん、
多分そう
ね。
だしそのなんか見比べてこれが、うん、今日の検査というか今日の診察のどれが対象かっていうのも多分確認してて、
うん、
いつもより時間かかるなって思った気がする。
そういうことだよね、
うん、
でさらにそれをなんだ紙の原本も保存しなきゃいけないし、
そうまとめて多分出すんだろうね、区とか市とか。
まあ多分デジタルで出すから申請はそのままとしておいて原本はその場で保存で、でまあ、なんか検査機関が入ってきたらこれですよと渡すのかもしれないんだけども、
うんうん、
いやめちゃめちゃなんだこのデジタルの世界でアナログなことところに引っ張られてるなという気がしました。
印刷代だってもったいないし、
はい、
紙ももったいないし、
はい、
こんなエコになれとサスティナブルだとカーボンニュートラルだと
サスティナブルブル
言ってる世界でこんな分厚い
紙をね使わせる
そうそうそう、
うん、何やってんだろうね、
うん、
できればねスマホの中にさそれが入ってさ妊婦ですよって言って妊婦でピンってきて
確かに
で妊婦ボタンポチッと押したら検診これですって言ってあこれですねピーってやってで保険証とかと一緒になっててさ
マタニティマークに仕込んでくれるとかね IC チップかなんか。
いやそしたらマタニティマークがすでにもう携帯の中にも入ってるだよ。
まあまあ確かに、うん、盗まれちゃったからさ。でも名前とかも登録できるじゃん。どうせ保険証とかさ診察券出すからさ身分基本的には偽れないじゃない。
うん。でもそういうことだよ本当に、うん、何やってんだよ
ねえめんどくさいよね。
どこやってんのこれ。厚労省なのやってんのは。
あそうかもね。
もうそろそろできたばかりのデジタル庁が潰れんじゃないかと俺は思ってんだけどさ。もう
デジタル庁仕事してんのかな。
だって何もデジタルでやってないじゃんデジタル庁みたいな話とかさ、
うん、
デジタル田園都市国家構想とかどうすんねんみたいな。本当にデジタルになるんかい。誰か推進すんだい、ね、スマートシティとかスーパーシティ構想だったらデジデンの方になんかもう全部こう吸収とかされちゃってさどうすんねんみたい
な。まあちょっと何言ってるか私には分からないけれども、でもこんなんただの選挙の票集めの話でしょみたいな感じでみんな冷めた目で見てますね。
やめてくれ。
出産一時金の
話、まあ、でも出産一時金が上がるのはなんか今までの風潮としても上がっていくからさ、うん、上がるのは上がるんじゃない、ね、でそれに伴ってこうね施設側が儲かるような仕組みになっていくっていう。
そうでも私のは間に合わないな。
でまあコップが溢れるようなこう怒りが出てくるようだったらそこでまたガラガラボンと新しいことが始まるっていう、まあまあまあそれを繰り返すんだろうな。
うん、
もうちょっと早くそれがガラガラガラガラと変わってくれればありがたいんだけど、
うんうんうん
うん、まあそのアジアリ的発想は日本にはなかなか馴染みがないですね。
これさよくわかんないんだけど少子化をどうにかしたいって本当に思ってるのかね中の人たちは。
まあまあまあ持ってないことはないと思うよ、
うん、
ただ優先順位がどうしてもこう高齢の方に得票数を多く集めるために高齢の方によるって、
うん、
ただそれだけだと思う、う
ん、コスパが悪いってことね。
そうそう、
うん、
費用対効果が薄い、
うん、
でもそれを30年後とか50年後を見た時に、
うん、
実は巡り巡ってそっちの方が費用対効果が高いんだっていうふ
う
に気づいているのは50年ぐらい前からすでにヨーロッパとかアメリカとかはそれに気づいているのかもしれない。数十年遅れている日本はまだまだそこに気づいてさえもいないのかもしれない。
なるほどね、
は あニュージーランドの首相すげえなとかって指をね加えていいなって言ってることぐらいしかできない。
うん、困ったもんだね。
困ったもんだぜ。ちゃんと言うと、ちゃんと弁明、弁解しておくと、俺は日本好きだからね。
もういいよって思ってるみんな。お前らいつもそうやってさ、みたいな、日本の悪口ばっかり言って、海外、海外、海外とか言って。なんだこの海外かぶれはと思ってる。
で、こう、最後、最後にはさ、日本好きだからさ、
そうそうそう。
日本好きだから、日本好きだから日本に帰ってきてんだよ。はい。じゃあ次行きますか。
次まだなんかある？
ああニュースではない、
うんうん、
けれども、まあ、せっかくなのでちょっとエンタメの話を一個入れたいなと思っていて、あのフィロソフィーのダンスっていうのを今まで何度も何度もこのラジオではお伝えしてきてるんだけども、まあ、このフィロソフィーのダンスがですね、先週か先週だね、あの電波組インクというこちらも有名なアイドルグループがいるんですけども、ツーマンライブを行いました。そして、
うん、
私アツシが参戦してきましたというお話です。
うん、
はい、サチさんはね行けなかったんだけども、まあ行かなくてよかったと思うよ。なんかあの狭いし、
そうなんだよね、
ジャンプするし、
スタンディングのコンサートはいけない、
みんなスタンディングだし、
うん、いけないのよ、はい、もうね。
あ、でもよかった、すごいよかったというお話なんだけどさ、
うん、
あ、フィロノスはいつも通りいいね、いいね。あ、うん、てか今回ね、私一応あの前から3列目で、
まさかのね、
そう、もうみんなの全てが全部見えたわけなんですけども
すごいよね、3列目、
うん、もうあの1ライブ終わって翌朝まで右耳が変だった
そうね、
はい、すごい、もうマリリさんのミラクルボディが見放題だったし、
うんうん、
もうみんなと目合うし、うん、よかったよ。
え、端っこ結構よくない？分かった、私の言ってたこと。
端っこ？ああ、絶対目が合うからってこと？
そうそうそう、
こっちしか見ないからって。そうそうそう、うんうんうん、分かる分かる。
なんか真ん中にいると、客席の真ん中にいたら多分耳があんまり死なないで済むんだけど、でもアイドル的にも見るとこがいっぱいあるから、あんまり目合わないんじゃないかなって思ってて、まあもちろん目は合うと思うんだけどさ、
うん、
前の方にいれば端っこだと思うね、端っこしか見ないじゃん。自分がステージに立ったつもりで考えてみてほしいんだけど、
うん、まあ、端言うても 端から5、6、7ぐらいこう中にいたけどね。
うんうんうんうん、
わかるわかる。
そう、そっちの方が結構目合うんじゃないかな実は
と思って。すごい見てくれた、全員と目合う。
ん？なんて？
全員と目合う。
ああ、そうだね。
素晴らしかったです。ね、はい。で、フィロノスはいつも伝えてるから、本当によかった。本当によかった。ただ、
うん、
電波もよかった。
うんうん、
俺、電波全然知らなかったのよ。
うん、
で、本当、昔電波聞いたことがあって、
うん、
ああ、なんだろう、元気だな、くらいな感想だったの、
うんうん。
今回聞いてみたら、あの、ライブに行く前に予習するわけじゃないですか。
そうね、
はい、
曲聴いとくってね、
曲聴いたり、あの MV 見て覚えたりとかしようと思ったんだけど、
うん、
いや、 やかましすぎるなと。
曲がね、
そう、音楽だけだとやかましすぎて、
うん、
途中でギブで、あの要所要所をかいつまんで聴くっていうことにしたわけなんですが、
うん、
実際こうライブで見てみますと、いや、あれはすごいね、すごいよ、あの人たちのパフォーマンス力とんでもないわって思って、
うんうん、
なんだ、生歌だし、うん、もちろん生歌だし、
うん、
何、会場中端から端まで走り回って、
うん、
歌い続けて、
うん、
飛んだり跳ねたりして、
うん、
もう出てきて2曲目ぐらいにはもう汗だくで前髪ぺったんこだし、もう、うん、超もう汗散らかりまくりますみたいな感じなんだけど、
うん、
でもそれが1時間ちょっとぐらい、
うんうん
う
ん、
もうずーっと止まらないでそれやり続けるのね、
うんうん、
この人たちはどういうトレーニングをしてこうなってなろうかっていうぐらい、
うん、
すごかったです、
うん、
はい、で歌が べらぼうにうまいかとか、ダンスがめちゃめちゃうまいかとかっていう判断をすることもできないぐらいエネルギーがすごかった。
うん、
はい。なんかこう一人を見ようとか、何かこうダンスを見ようとか、歌を聴こうとかじゃない。もうなんか何もかもがすごいみたいな。こいつら、なんだろう、若さとノリで全てをこう、超越してるぞみたいな感じのパフォーマンスで、あ、これもこういう人たちいるんだなと思いましたと。で、しかもこの電波の人たち、電波に対してのさ、この電波ファンたちがいるわけですよ。ファンたちも熱い。もう、当然のように電波のオフィシャルの、
なんだ、ペンライト？
ペンライトを何本か持って、当然のように自分の推しのとこだけ手を挙げるっていう。この人たちすごいなと思いました。以上です。
終わった。
はい。ヒロノス、いいぞ。電波もよかったぞ、みたいな感じ。
ヒロノスは曲聴かせる系だもんね。
はい。いや、すごいよ。
でもアイドルって体力あるよね。
すごいよ、マジで。すごい。
で、それこそ多分コロナになる前の2019とかかな、ロッキンとかで、ロッキンってあるじゃん、外でさやるやつ、うん、フェス、
うん、
あれにアイドルがちょこちょこ出れたりするじゃない。
ロッキンジャパン、
ガンジルムとか出てたりさ、モーニング娘。が出てたことがあって、そのモーニング娘。が16分間ノンストップ、真夏炎天下の中外で歌って踊り続けるっていうのが体力お化けって話題になって、ちょっとテレビで取り上げてもらえたりとか。だから電波とかもそうだと思うんだよね。外でもアイドルフェスやってるし、うん、でそれが連日じゃん。連日だったりとか、なんかアイドルフェスってさ、その行ったことないんだけど、なんか3日が連続とかあるじゃん。ヒロノスとかも出てるけど
さ、うんうん、
だからそういうのに持ち時間が30分とかなのかもしれないけど、お外なり会場なりは違うかもしれないけど、3日間連続で出て、次の日にはリリースイベントにやってファンと交流してとかさ、そういうスケジュールで隙間でメディアの活動とかさ、
うん、
してたりするじゃん。
それ背取りも違ってさ、
そうだ、ね、
ダンスもその時に合わせてさ、
そうそうそう、会場によってフォーメーション変えたりとかもさしてさ、アイドルってすごいなって思うよね。
すごい、マジですごい。
もちろんそのアイドルっていうものにもさ、まあ何でもそうじゃん。何でもそうだけどさ、まあ、幅は広いから。
うんうん。
正直じゃあすごくない人もいるよ。すごくない人もさ、
突然の。
いると思うけど。
うん。
いると思うんだけどさ。本当にやっぱ何でもそうだけど、突き詰めて努力し続けてる人ってやっぱすごいよ。
うん。
って思うよね。
うん。そうだね。今回。
目標を持ってね。
今回はマジで電波すごいって思った。
うん。
正直 YouTube とかいろいろ見て、みたいな、うん。そんなに面白いのかななんて。
うん。
思ってたけど、行ったら、うん、これは面白いっていう、うん、ライブだったらもう一回行きたいぞってなるぐらい、
うん、
すごい、なんだろう、衝撃的なパフォーマンスだったよ。
だからそれこそなんか音楽フェスとか行って出てたら行っちゃうよね、うん、
行っちゃう行っちゃう、電波行っちゃう、
うんうんうん、
すごいよ、
うん、ツーマンって大事だし、
うん、
サブスク解禁するっていうのも大事だよ。
サブスクマジ大事だって永遠に言うけど、
本当
だって俺ハロプロのやつあったら聞きたいもん、普通に
聞きたいよね。
聞きたいよ。
だって楽曲だって結構力入れてんだから。
うん、
だし、いや、そのハロープロジェクトもね、歌頑張ってんだからね。もちろんビジュアルとかダンスとかいろんなとこも磨いてるけどさ、歌だって磨いてんだからさ、
うん、
そこを売り出せばいいのにと思っちゃうけどね。
うん、
でさ、ちょっとこれ自画自賛する話なんだけど、私結構今回手応えあったんだ、言ってないけど手応えあったなって思ったんだけど何のことっていう顔してるけど、あっちがじゃあ電波見に行くから、じゃあなんかメンバー覚えなきゃとか言ってるから、じゃあメンバーカラーの衣装着てる 映像見た方がいいよとかやってた、やってたじゃん。で、なんか、私の手応えポイントは3つあって。
何の手応え？
1個目は、多分これ、曲だけ聴くとやかましいけど、ライブで見たら絶対楽しいよって言ってたの。
いいっす、いいっす。
それが的中したっていうのがまず手応え1でしょ。
はいはいはい。
で、私は。
仮説検証丸。
そうそうそう。で、アツシと一緒に、私行けないけど、一緒に見てたわけよ、MV をね。
見た見た。
で、誰が可愛いかな、誰が推しかな、自分の、っていうのをこう意識しながら見てて、いや、ピンクだな、みたいな。ピンクの子がマジで可愛いし、これ、この子実は歌すごい上手いぞ、みたいな話をしてたら、アツシが生で見てきてくれて、本当にピンクは可愛いし、歌が上手かったよ。いいとこもらってた、みたいな話で、これ手応えにいいでしょ。で、三つ目は、黄色い子で、ね、ちょっと名前出てこなくて、本当にごめんなさいなんだけど。
ペロタン。
あ、ペロタン。ピンクの子もね、推しとか言ってるけど、まだね、名前わかんないんだけど。
うん。
そうね、黄色い子は、なんか映像で見ると全然タイプじゃなかったわけ。私たち。
それ、サシさんすごかったね。俺もサシさんすげえなと思った。
そう。でも黄色い子は、これ愛嬌パターンの子だから、
うん、
生で見たら多分すごい可愛いし、人気だと思うって言ってたの。
うん。
家で見て
る、ね。それ黄色ペロリン。
あ、そうそうそう。
うん、
ペロちゃんね。そしたら、アツシが実際こう現場で見てきたら、
うん、
黄色のペンライフ振ってる人めっちゃいたんだって。私可愛かったんでしょ？
可愛いかどうかって言われると。
あれ可愛かったって
言
った
の？でもまあ、いや、可愛いか可愛くないかって言ったら可愛い。で、ただ、まあ、いわゆるこう、その中全体を見渡して一番可愛いかと言われたらそうじゃなくて愛嬌系で、まあ、
うん、美形ってわけじゃない
か、なんだろう、
美形ってわけじゃないというのも失礼か、
うん、なんか美形って美形、
うんうん、
普通に可愛い、可愛い、普通に可愛い子って感じ、
うん、そうね、っていうのが私の手応え、
うん、
あーみたいな、
すごいね、なん
でアイドル見てきただけあるので、
黄色
ちゃんはライブ映像が解禁されてたじゃない、
うんうんうん、
あの時に可愛いなって思った。でも作り込まれた MV の時にあれみたいな、もっと可愛いと思ったけどなみたいな、
う
んうんうん、別に可愛くないわけじゃないんだよ、
可愛く
ないないわけじゃないんだけど、もっと可愛かったよなさっきのって思ったから、ライブで輝くパターンの子なのかなって思って、
輝いてました
。私は Perfume のあーちゃんがそのパターンで完全にハマっちゃったのよ。
あ
ーちゃんは今までテレビとか、
うん、
そうだね、ミュージックビデオ見てても全然ハマらなかったんだけど、
うんうん、
マッチかわいいみたいな、いわゆるこう、うん、一般層だったんだけど、
一般層だね。
ライブの DVD をひょんなことから手に入れて見てたら、
うん、
何この子みたいな、超楽しそうにライブやるじゃんみたいな、好きってなっちゃってずっとあーちゃん推してるんだけど、
うん、
まあ3人とも好きだけどね、もちろんっていうのがあったからとか、あと TWICE のサナちゃ
ん
とかも、
う
ん、まあ今ちょっとトワイス人気すぎてあれだけど、もうなんかずっとそれ愛嬌で人気なんだよって聞いてて、友達になるほどねみたいな、そういう需要はあるんだね一定数って思って、そのパターンの子なのかなって思ってた、
うん、
っていう感じですね。
すごいですね、
うん、
そうなんです、この黄色ペロリン、
うん、
すごいんですいやすごかったよ、う
ん、ちょっと私も生で見てみたいなって思ったもん。
はい、ピンクの子はね、リアピ
です
ね。
かわいい、ちっちゃいんだよね、結構
ちっちゃい、あ、ちっちゃい、ちっちゃい、150しかない
そんなちっちゃいんだ、
うん、
私よりちっちゃかった。
でもなんかすごいアイドルって感じだった、
うんうんうん、
うん、ですね。
なるほどね、
はい、
まあそんな感じでまた出会えるといいね。
そうですね、はい。
面白いね、だからさ、そのアイドルにハマっていったらいつの間にかその沼にハマっていくっていうのはさ、よくわかるよね。それでだからフィロノスが好きってなって、今まではツーマンもさそんな行ってなかったじゃん。でもなんか電波の名前聞いたことあるし、行ってみるみたいな感じで行ったわけじゃん今回。まあ、ビヨンズはね、私が元から好きだったから、嘘でしょ、そんなコラボあるみたいな感じでみんなでチケット取って行ったけど、
あれは神コラボだ、うん、
そうそう、だけどそうそう、他のツーマンとかはさ行ってなかったじゃん。で そう行くようになって、ちょっと電波いいじゃんとなってくるじゃん。で、そうすると今度、フィロノスのフェス、あ、フィロノスがアイドルフェスに参加しますってなった時に、あ、同じ日電波もいるじゃん。じゃあ、フィロノスだけじゃないし行ってみようかなってフェスに参加するのじゃん。で、そうすると今度さ、わかんないけど、東京女子流とか、なんかその他の虹のコンキスタドールだっけ、三角形の子たちとか、なんか、いろんなのをこうせっかくだし見るかみたいな感じで見ていくじゃん。でどんどんこう新しく、あ、ここも好きだなみたいな見つけてってさ、気づいたら沼にはまってるんだよね、きっとね。気をつけな、楽しくなっちゃうよ。ハローとかもそうだけど、ハローはハローだけでそれの沼があるからさ、私はキュートしか見ない、この沼は広すぎると思ってたけど、結局結構見ちゃってる、
見ちゃってる
あるからさね、
そうだ、まあでもそれはあれだわ、アイドルに限らずだけど、
うんうん、
普通に最近のサブスクで音楽聴いてるだけでそれは思うよ。
うん、
俺は結構聴く曲のジャンルが偏ってるから、
うん、
もうその中でいろんな人たちをどんどんどんどんどんどん探ることができるっていうの、うん、だからサシさんがさ、何それ何それってよく聴くようなものもその場でポンポンポンポン持ってきて、
うんうん、
今俺がいい、
うんうん、確かに
やっていくと。
今ね、なんか AI 技術的なのもあるからね、こう。
もう俺の全てが筒抜けです
そうそうそう、こういうの好きだったあんたこれも好きでしょみたいなのね、それがなんか結構当たるって聞くよね、
うん、むしろそれを、
うん、
それが欲しいがために
やってるのもある。そうだよね、うん、好きなのだけだったら CD 買えばいいって話だもん、それこそ。
それが欲しいからよ、
うん、ね、すごいね、面白いね。まだフィロノスのアルバムは手に入れてないけど、
うんうん、
きっとアツシが明日うっかり買っちゃうと思うんだよね。
ヒデポン買ってたよ。
ヒデポン買ってたね、
うん、
そうそう、なんか私接触好きじゃないからさ、特典付きのを別に欲しいわけじゃないからね。
じゃない。
そう。あんまり買わないんだけど。何か言おうと思ったのに忘れちゃった。まあ、そんな感じ？
そんな感じ。はい。
フィロノスはいいよっていう話でいいじゃん。
いいよ、それで。以上かな？
うん。
織田信成のツイートが気になったら見てみてください。
いや、4月28まで遡んなきゃいけないから大変だよ。
そうか、じゃあ気にならなかったら遡んなくていいです。
気になっ、違う違う、いいでしょ、気になったら頑張って遡ってね、でいいんじゃない。
じゃあ気になったら遡ってね、
うんうんうん、
はい、以上かな。
はい
はい、じゃあこれで忘れた、84
かな。
はい、84回 S&N の無責任ラジオ Y、 Twitter と Instagram で日々の出来事を更新しているので、よかったら見てください。 YouTube、Podcast、Spotify でラジオを投稿しているので、ぜひ聞いてみてください。多分みんなこれを聞いてるということは どれかしらで聞いてると思うので、 YouTube だけかな、いいねとかあるんで、聞いたらいいねとかしてください。コメント何かしらでくれると嬉しいです。話題にしてほしいものとかあったら連絡くれると多分話題にします。そんな感じ。じゃあ、今週も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。
バイバ